5日金曜日の小樽しりべし版です。小樽の記事からです。60回の節目、港を熱くの見出しです。小樽最大の夏祭り第60回小樽牛尾祭りの実行委は4日初会合を市内で開き、7月24日から26日に開催する今年の祭りの概要を決めました。60回目の今年は周年記念ロゴを制作するなど節目を盛り上げる企画も用意しています。初日の24日は午後6時から宮古会館前を出発点に、牛尾音頭、牛尾踊り歌に合わせて小樽港第三埠頭の中央ステージまで練り歩く牛尾触れ込みが行われます。2日目の25日は午後1時から市民らによる牛尾練り込みが行われ、小樽サンモール一番街を出発して中央ステージまで踊りながら歩きます。最終日の26日は神輿パレードが午後2時にサンモール一番街を出発します。フィナーレを飾る花火大会は午後8時からを予定しています。色内沸騰公園から打ち上げ、初めて水上花火も企画しています。今年は60周年を記念し、60の数字を赤と青で表現した特製のロゴを制作しました。練り込みの参加者には肌に直接貼ることができるロゴをかたどったボディーシールを配り、市民を挙げて祭りの節目を祝います。ステージではモノマネ歌手の荒牧陽子さんのショーのほか、ダンスや演奏なども披露されます。今年のキャッチコピーは60年目の牛尾、さあ港を熱くしろ。島村君弘実行委員長は、60回を記念した企画もあるので、たくさんのお客さんを迎えて賑やかに開催したいと意気込んでいます。次です。アクリル画市立美術館で共演の記事です。河合さんと松尾さん2人の紹介です。河合さんからです。小樽市在住のアマチュア画家河合美希夫さん88歳の絵画展が市立小樽美術館の市民ギャラリーで開かれています。河合さんは62歳で市内の会社を退職後、趣味で絵を描き始めました。夏は農家を営んでいて、農作業が落ち着く11月頃から3月頃に描いた作品18点を展示。アクリル絵の具で描いた宿津にある日和山灯台や網走野鳥湖のサンゴ礁などの風景画が並びます。河合さんは市内で絵を描いている人たちに見に来てほしい、絵について話すことができる交流の場になればと話しています。次は松尾さんです。石に絵を描く小樽市在住の松尾敦さん69歳の個展石と石が市立小樽美術館の市民ギャラリーで開かれています。小樽で個展を開くのは初めてです。会場には市内の海岸で集めた様々な石の形を生かしてアクリル絵の具で動物や食べ物の絵を描いた作品およそ100点を展示。石をつかむ手を描いたものや、石を野菜や果物の皮に見立て石の中から実が出てくるように見える作品など、個性的な作品が並んでいます。松尾さんは石の形を生かして描いた作品を少しでも多くの人に楽しんでほしいと来場を呼びかけています。お二人の展示会は7日まで、午前10時から午後5時、最終日は午後4時までです。入場は無料です。次です。小樽市内の主に小学5、6年生がしりべし館内の食の魅力を学ぶ出前授業地産地食しりべしが4日塩見台小学校で行われました。 本年度は塩見台小学校を含め市内10校での実施を予定しています。今年で12年目です。今後はプロの料理人を招いた館内食材を使った調理実演の見学や実際に食材を味わう実食も予定しています。次は岩内です。岩内町は高齢者医療やリハビリテーション医療を中心とする札幌西丸山病院と連携し、住民の健康増進に乗り出しました。西丸山病院からリハビリを担う理学療法士や言語聴覚士の派遣を受け、町民向け講座で介護予防などを進めています。3日には義務教育学校の岩内中央学園で熱中症予防の講話があり、生徒たちが熱心に耳を傾けました。札幌西丸山美容院を運営する医療法人慶人会札幌のグループが町内で介護老人保健施設コミュニティホーム岩内などの拠点を持っており、地域貢献として職員を無料で派遣し、連携事業のモデルとする考えです。岩内中央学園では保健体育の授業で実施し、理学療法士の美濃さんが熱中症と怪我予防をテーマに話しました。今後もイベント開催時のブース出展のほか、各団体への講師派遣を進める方針で、町の担当者は地域のニーズに応じながら健康づくりに役立てていきたいと話しています。次も岩内からです。岩内保健所は4日、館内の岩内、鴨江内、泊、共和の4町村に水痘注意報を発令しました。5月25日から31日の一定点医療機関あたりの患者数が 1.00 人で、注意報基準の1人に達したためです。次は古びら積丹です。東積丹漁協古びらのウニ漁は4日、古びら漁港の荷さばき施設で初入札が行われました。1日が解禁日でしたが、しけの影響で初出漁は3日となりました。次も古びらからです。町民の親睦を図り、町の魅力を町内外に発信するイベント、古びらブルーマルシェ2026が7日午前10時から午後3時、町役場近くの古びら150年広場で開かれます。雨天決行。問い合わせは古びら町観光協会役場内、電話 0135-48-9840 へどうぞ。次は陽一です。陽一町沢町児童館母親クラブは7日午後1時から子ども縁日&ふれあいバザーをこの会館で開きます。射的や輪投げなどのゲームコーナーは有料で100円からです。問い合わせは児童館、電話 0135-23-5673 へどうぞ。次は赤井川からです。村と北海道山岳ガイド協会は余市岳1488メートルの登山道整備に関する連携協定を同森林管理局石狩森林管理所札幌と結びました。余市岳は日本300名山の一つとして知られますが、協会によりますと、登山道が長年整備されておらず、遭難や熊との遭遇が懸念される状況が続き、登山者も減っていたということです。今月9日、10日の両日には、本年度1回目となる登山道整備を行う予定です。次はニセコです。田植え体験、児童完成の記事、3つの紹介です。 最初は共和です。清涼小学校の5年生12人が地域の産業について学ぼうと、町前田の国元農園で田植えを体験しました。田んぼの泥に足を取られながら楽しんで苗を植えていきました。2つ目はニセコです。ニセコ小の5、6年生85人が町内の水田で田植えを体験しました。泥だらけになりながら一本一本丁寧に苗を植え、実りの秋に期待を膨らませました。3つ目はくっちゃんです。東小の5年生30人が3日町八幡の水田で田植えを体験しました。この日の町内は最高気温 28.7 度で、児童たちは水がぬるくなった田んぼに足を入れ丁寧に苗を植え付けました。次はつれづれアットマーク余市支局土屋記者で、だいぶ感が違う。午後0時半、平日に支局でこの時間を迎えるとテレビ前、 NHK 連続テレビ小説マッサンの再放送を見る。12年前の初回放送を見たが、地元目線で見直すと、そうそう、いやそれはちょっとなどとうなずいたり突っ込んだり、ライブ感が違うのだ。余市で日華ウイスキーを創業した竹鶴正隆、リタ夫妻をモデルにした物語は進み、主人公がウイスキー生産一筋に乗り出すところまで来た。個性豊かな熊虎さんや花さんらの口から余市が頻発し、支局隣の日華工場や町内古民家のシーンがこれでもかと出てくる。12年前の町民は私以上に高揚したはずだ。ただその反動か、出会う町民の方々に再放送の話題を振っても反応は鈍い。そこに嬉しい知らせが来た。町内の朗読ボランティアの会が13日午前10時半から町図書館で竹鶴夫妻の秘話を2編朗読し、余市混声合唱団がドラマ主題歌「麦の歌」を披露するという楽しみだ。つれづれアットマーク余市支局からでした。以上で5日金曜日の小樽しりべし番を終わります。